各種報告。町村議会議員研修会。令和7年11月21日、箱根町の仙石原文化センター。地震を知って震災に備える。歴史から読み解く神奈川の未来。京都大学名誉教授、元京都大学総長、大池和夫氏。神奈川の大地、地震を知って震災に備える。断層とプレートの重なり、南海トラフの巨大地震、2038年の予測、安全と安心の関係などを伺いました。災害はいつどこで起こるかわかりません。だからこそ、正しく恐れることが大切です。過度に不安になる必要はありませんが、適切な知識を身につけ、日頃から備えておくことで、いざという時に自分や大切な人を守る行動が取れるようになります。正しい理解と備えを通して、災害に強い暮らしを築いていきましょう。議長、土佐陽子。研修会の様子の写真があります。町長行政報告。令和5年9月、元町民から提訴された10万円の慰謝料を求める損害賠償請求事件は、6年12月に鎌倉簡易裁判所で棄却の判決が出されましたが、7年1月3日付で横浜地方裁判所に控訴状が提出されました。8月20日に判決の言い渡しがあり、第一審に引き続き、第二審でも棄却の判決が下りました。7年10月の上告期限までに原告からの上告がなく、本件訴訟は終結となりました。気になる陳情の行方。令和8年度における重度障害者医療費助成制度の継続についての陳情。令和8年度における透析治療への通院困難者に対する通院支援の継続についての陳情。町の対応状況。令和7年10月よりガソリン給油券については月10リットルから月1500円に変更し、タクシー券も月1200円から月1500円に変更しました。令和8年度についても、7年度と同様に予算要求を行います。議会だより162号、10ページ参照、QR コードがあります。視察報告。議会広報、議会運営合同。議会広報常任委員会委員長山田由美、議会運営委員会委員長伊藤圭介。 QR コードがあります。10月16日茨城県阿見町議会、阿見議会報告会&交流会。フリートークありで意見交換を重視していました。議会ツアーの形で議場を会場にしたときは好評だったそうです。議員カフェや放課後カフェの話もありました。町民からの意見は各委員会で検討・精査し、行政に提言していました。議会モニター制度。当初は応募者を集めるのに苦労したそうです。目的を明確にすることが必要と学びました。阿見町役場の写真があります。10月17日、茨城県美保村議会、情報発信改革、タブレットを活用し作成した YouTube の発信、デザインに工夫を凝らした紙面作りを行っていました。議会報告会での行政に対する質問は、執行部から回答状を出してもらっていました。今回の視察では、 町民を引きつける工夫が重要であると学びました。町民との共同、共は協力の共、同は働く、という理想の実現に向けて創意工夫していきます。美保村役場の写真があります。総務建設常任委員会、委員長荒井直彦。10月27日、長野県伊那市高遠町。国道361号線の無電柱化。1985年9月に無電柱化推進委員会が勉強会を始めましたが、結論が出ないまま2012年2月に凍結。15年後の2014年9月に国土交通省、長野県との合同で議論が再開され、全区間約600メートル、埋設電柱は35本から36本をもって、2023年事業は終了しました。議論が再開された理由は、技術の進歩でコンデンサーが小型化され、設置場所の確保が安易になったためとのことでした。葉山町でも防災や景観の観点からも推進すべきと思います。無電柱化された国道361号線の写真が2枚あります。10月28日、山梨県山梨市、共愛道路整備事業。山梨市では、年間130件前後の新築案件があり、そのうち4件程度の道路整備を毎年実施している。この事業は国と県との事業で、社会資本整備総合交付の活用で、補助率は 50% でした。累計で59件、総距離1198メートル、年間予算480万円。葉山町でもこの事業開始に向けて準備中とのことです。QR コードがあります。教育民生常任委員会委員長町寺真二。10月20日長野県塩尻市。塩尻市立奈良川小中学校、小中一貫義務教育学校。特色ある教育、特産漆器産業の学習を通し、キャリア教育を実施。基礎漆器祭では、児童・生徒が販売を行うなど、地域の文化の継承や地域再生につなげていました。学区外からの受け入れの現状と効果、小規模特任校制度を採用し、区域外就学の効果として、学校内の多様性や視野が広がるとの評価が、教職員や地域住民からも上がっていました。学校見学、校舎は地元産木曽ヒノキを使用し、特にランチルームは誰もが快適に過ごせる空間が広がっていました。葉山町でも新設予定校において素晴らしい教育環境の整備、教育内容の充実をさらに進めていかなければと感じました。奈良川小中学校校舎、ランチルーム、それぞれの写真があります。10月21日、長野県諏訪市役所、不登校対策、公民館に市直営の諏訪市フレンドリー教室、教育支援センターを設置し、教員免許を持つ職員が常駐し、学習支援を行い、サポート職員も配置、月に一度在籍校に学習内容や様子など報告し、情報の共有を図っていました。諏訪地区学びの支援サポートネットワーク。諏訪県域の 三市、二町、一村で、不登校の児童、生徒や保護者、不登校支援関係者がワンストップで情報にアクセスできる、学びの支援サポートブック、寄り添う、を共同作成し、学校関係者や民間支援団体などが連携強化に取り組んでいました。葉山町でも、高校生の居場所づくりにも有効となる教室の開設や、官民一体となり作成したサポートブックを求めていかなくてはと思いました。QR コードがあります。視察報告の詳細、各委員の所管は、議会ホームページをご覧ください。